今から加速学習の可能性について話をしていきます。で、まずその加速学習っていうのは、まあそのコンセプトとして、まあその呼び方としては、その加速するっていうことでアクセラレイテッドとか、そういう英単語がついてるんですけども、あの加速っていうとなんかどんどんどんどん速くなるっていうイメージがありますよね。で、まあそういう意味も含めてつけたのだとは思うんですけども、日本語で紹介されたりとかした時には学び方を学ぶとか、もちろんアクセラレイテッドラーニングって何って言ったら Learn how to learn って言ったりするんですけども、まあこの学び方を学ぶってことがよく理解できれば加速学習っていうのはよくわかると思うんですね。で、さらに言えば、この学び方を学ぶということの重要性っていうのをしっかり理解するっていうのは、これからの時代においてとても大事なコンセプトになります。で、今日はですね、この学び方を学ぶっていうことがなぜ必要なのかとか、で、それがなんか必要となってきたこの時代背景とか、で、あとこういう学び方を学ぶことができればどんないいことがあるかとか、で、具体的にそれをどうやってすればいいかみたいなことをちょっと、まあ、2、30分で話したいなというふうに思います。で、まずですね、その、現在っていうのはもうすでに知識社会って呼ばれているものに入っているわけですね。で、知識社会についてはまた別途音声があるので聞いてほしいんですけども、まあ簡単に言うとですね、知識が、まあ、武器になる社会ってことですね。一昔前は親がお金持ちであればやっぱ子供もお金持ちになりやすいし、親が土地を持ってたら土地、その土地を継承して権力を握るってことができたわけですけども、今はまあいろんなその民主化の発展とかもあって、まあ親の財産を引き継いだら相続税で半分持ってかれるとかね、そういういろんな法律とかいろんなこうことが起こって、で、まあ親の財産引き継ぎづらくなったりとかしているだけではなく、そもそもですね、その知識を持っていることが、そのいわゆるそういう収入を決めたりとか、自分の権威を決めたりとか、自分の社会的地位を決めるっていう社会になったということですね。で、まあ、で、その例えば料理で考えていたときに、ほとんどの料理人っていうのはしっかりと修行してそんなに技術力に差はないはずなんですね。その例えば一流シェフって言われる人と、まあ、そこは普通 の、 その雇われシェフでなんかいろいろ作ってる人と、その手際とかもそんなに変わらない。もしかしたら一流シェフって言われてる人の方が一個ずつゆっくり作るから手際悪いかもしれないですね。でも全然違う、その評価と かその報酬もそうでしょうけど、その地位とかが全然違うんですけど、それは何かっていうと、一流シェフっていう人たちは知識が違うわけですね。どんな風に料理を作ったらいいかとか、料理を通したその体験をどう設計するかとか、で、いろんな産地の小麦粉をどう使うかとか、そういう知識の差であって技能ではないんですよね。で、それが大きな競争力になるっていう、研究したその舌のなんかその感覚とか言いますけど、そもそもそういうことを研究したりとかする知識自体が競争力ってことです。で、逆に言えばそのレシピとかが流出しちゃったりとか、そういう秘密がこう流出しちゃったら同じもの作れちゃうわけですよね。っていうのがこの知識社会っていう構図です。ラーメン屋もそうですよね。どのラーメン屋も大体能力は一緒じゃないですか、作る能力は。でもそのタレとか、なんか茹で時間とか入れるもんとか、なんかいろいろありますよね。これ映さないでみたいな、テレビでやってますよね。で、あんな感じでそのレシピ、いわゆる知識、出来上がった知識が競争力ですよって、そういう社会になってるということです。で、ところがですね、まあラーメン屋とか料理屋さんとかであれば、まあその自分のところで開発した知識はもう秘密にして使えばいいわけですけど、でも、もうちょっと普通に高度な知識社会っていうんですかね。例えば、何かプログラミングって開発したりとか、例えば、iPhone とか、ああいう IT 系の機器だったりとか、で、なんかビジネスの仕方とか、そういったものっていうのは、誰かに使ってもらって、 しかもそれ単独っていうよりはいろんなものと組み合わせて使ってもらって初めて役に立つんですね。ということは知識はもう公開してシェアされて組み合わせて威力を発揮するわけですから、必然として外に出ちゃうんですね。で、その出ちゃう、その知識が出ちゃうってことは、たくさんの人がそれ使うようになるわけですね。例えば、まあ、ウェブとかそういうコンピューター系の技術であれば、基本的にはオープンソースとかそういうのを作って、みんなが使う部分とかは、無料で提供したりするんですよね。で、そしたらみんながそれ使うと、それを使う、その新しい技術のおかげで、今までできなかったことができるっていうのがあるけども、みんなが使えるようにしてあげるっていうふうに最終的になって、したら全員がそれ使えるようになったら、それを使ってる、新しい技術を使ってますっていうことだけで、競争できないわけですね。その技術を使った上で何かするみたいな。で、何かしたやつも、ああ、なるほど、そんな手があったかって言って、他の人がそういうのを参考にまた何か作ったりとかして、その繰り返しで、要するに、どうしても知識は公開しなきゃいけないから、そうじゃないと役に立たないから。で、公開した結果、それがシェアされて、広がって、で、広がった間は儲かるかもしれませんけど、広がりきったらもう普通になるんですね。で、しかも広がりきるスピードがすごい速いわけですよ。例えば、秘伝のレシピで作ったラーメンのタレとかだったら、物理的にいっぱい作れないじゃないですか。で、広げるにしても配送とかしてなんかしてって時間かかりますよね。でも知識とかって、分かる人が読めば本で一発で理解したり、インターネット上の記事で理解したり、ウェブセミナーを見るだけで理解できたりして、あっという間に広がりますよね。本当に一瞬で。しかもウェブセミナーも生放送とかできますよね、普通に。そしたら開発して出来上がったらすぐ生放送して、あっという間に広げるってことだってできるわけですね。で、結果ですね、もうすごいスピードで知識っていうのはシェアされて普通になって、そしてそれを乗り越えるために新しい技術を作っていくってことが起こって、どんどんどんどん古くなって新しいものが出てくるっていう風なのが知識社会っていう風になってます。で、これが応用されたその製品とかは、まあ、いわゆる製品サイクルっていうんですけども、まあ、寿命っていうんですかね、まだ全然使えるんですけど寿命が来るんですよ。例えば携帯電話って3年前の使ってたら古いと思いません？思いますよね。古いって言って今持ってるやつとか古いですよね。でもちょっと昔考えたら黒電話っていうのがあったんです。黒い電話、もう今の若い人たちはみんな知らないと思うんですけど、真っ黒い電話でダイヤルぐるぐるって回してパッて話すと戻るんですね。で、なんか番号のところでこう回転半径が違うことによってその電信をこうやって、まあ、やるっていう、そういう形式の電話があったんですけど、あれってものすごい長い間あの形のまんまだったんです、ずっと。でもそういう電話技術っていうものに知識を使うようになって、その昔はこう、なんだろう、パルス式だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあそういう方式があって、それが置き換わってプッシュホンって言ってボタンを押すことで電話できるようになったから、あんなでっかい機械にしなくてよくて、電子制御でその信号を作れれば OK ってなったら、みんないろんな形の電話作り出したんですね。で、そうするといろんな形の電話ができてきたら流行り廃りが出てくるんですよ。前のはもう物理的にそんだけの場所を確保しなきゃいけなくて、そのぐるぐるって回した時のその電圧の変化を起こすだけの機械がいったんですけど、今は電子制御になった結果形自由みたいな、でいろんな形ができて、古いもの新しいものとか出てきてって言って、どんどん知識を適用できるようになると、その分野のものはすごく早く廃れて、すぐに新しいものが出続けるっていう風な分野になりますよということです。で、それの一番最たる例は、一昔前はパソコンですね。パソコン3年経ったら古い、使えるんですよ、まだ電源入れたら。でもいろんなソフトがどんどん進化して動かなくなるんですよね、重いとか言って。携帯もそうですよね。で、そんな風にして知識が必要な分野っていうのはどんどんどんどん刷新されるっていうのがこの今の時代です。まあ、で、特に面白いんですけど、まあ、ウェブの世界とかだったら、もう3年前の本なんて もうゴミ箱行きですかね、基本的には。2年前でももう怪しいですよね、ゴミ箱入れるっていうか。2年前の本でこう書いてあったことがそれ通りにやっちゃダメとか、そこに書いてるやり方がもう使えないとか、その仕様が変わってとか、もう全然ありますから。で、本とか出てこないんですよね。で、最近だとこの一番変化の激しいところの一つがアプリですね。スマホアプリとか、なんか今最近だと寝てる間に勝手にアップデートしてくれるじゃないですか。なんか自動でオンにしとくと、したら朝起きてクリックしたら昨日開いたアプリと画面が違うみたいな混乱みたいなことになりますよね。で、そういう時代に今僕らは生きてますよ。これが知識社会ですよっていうことです。で、じゃあこんな時にですよ、例えばエバーノートっていう便利なそのメモアプリがあるわけですけど、これももうしょっちゅうバージョンアップして、まあ、1年に1回ぐらい見た目ガラッて変わったり、最近だったらあのカメラを起動したらカメラ機能が全く別で全自動カメラみたいになってて、じゃああれって慣れてる人はいけますけど、初めてる人はなんかボタンなくなったとか、前なんかポストイットとか選ぶボタンがあったのにどうしたらいいんだって大慌てするわけですね。で、シャッターいつ押すんだ、どこで押すんだとか言って、押すボタンないとか言って、で、つまりこんな風に変化する中にマニュアル本を作れないんですよね。まあ言えばエバーノートの使い方本みたいなのを作って、で、それ作りますよね。で、まずこう出版社にこうお願いして、で、企画して、で、原稿を書いて、そういうの図とか貼り付けて、で、やっと印刷に回して、ご自宅でチェックして印刷に回して印刷してもらって、本屋さんに並びました。半年後全然違うバージョン出ました、売れませんってなるなっていう社会なんです。すごい面白いですね、そう考えれば。だから怖いですね、本書くの。だ、最近 IT 系とか全然本はなんか出版しなくなってますよね。まだやってますけど、アメリカとかでは基本的に e-book って言って電子書籍しかほとんど出ないっていうか、電子書籍だったらもう作ってすぐ売れるから。で、しかもバージョンアップができてきたらそこだけ書き換えたやつをすぐにまた公開して、で、1年以内に買った人はタダでもらえるとか、そういう風にしてますよね。で、そんな風にしてこう変化の激しい時代にみんな合わせるようにどんどんなってるんですけどね。で、これだけ変化が激しい時に、もしですよ、やり方を習った場合、やり方って何かっていうと、エバーノート、まあワード、わかりやすいようにみんなよく知ってるワードっていうソフトでいくと、ワードのここのメニューを押して、こう押していくと、目次が入れれますみたいな。目次の入れ方知ってます？知らないですよね。覚えなくていいです。で、目次の入れ方とか習っちゃうんですよ、今までの教育っていうのは。ここのボタンを押して、こうやってこう押してったらこんなことができますって言って、順番にやり方をずっと習うわけですね。ところがですよ、高校とかでみんな習うんですよ。で、大学入りますよね。バージョンアップしてますよね。大学のコンピューターまた違うコンピューターだったりしますよね。そしたらなんと触れないとかいう人たちが出てくるわけですね。で、これがやり方を覚える場合です。何かを学んじゃった場合はこういうことが起こるわけですね。変化が激しい中、学んだものが役に立たなくなるんですよ。じゃあどうしたらいいか。コンピューターだったら分かりやすいですけど、本当にパソコンがよく使える人は、初めて触ったソフトも適当に触りながらやり方その場で覚えますよね。で、例えばエバーノートの画面変わったって言ったら、あれなんだどうなってんだろうって実験したり、そこに出てくる説明とかヘルプとか適当にクリックして見て、ああこういう仕組みかって理解して使い始めますよね。で、学び方を学ぶって何かっていうと、コンピューターで言えばコンピューターの操作を学ぶんじゃなくて、コンピューターの学び方を学ぶっていうと、コンピューターの操作を自分でどんどん開発して勝手に身につけちゃうっていうことが、コンピューターの使い、まあコンピューター操作を学ぶ方法を学ぶっていうわけですね。ちょっと難しい概念ですけど、まあ要するに独学できるっていう言い方をしてもいいかもしれません。で、じゃあこの学び方を学んでる人、コンピューターに対して学び方を学んでる人はどういうことができるかって言ったら、 変化が起こってもすぐに、ああ、こういう機能になったのか、ここ押したらいけるかなって言って、その場でさっと学んでしまうと。で、新しい機能が出てきたら、ああ、これ何に使えるだろうって考えて、あ、こういうことに使えるなって言って、アイデア出して使い始めたりするっていうことですね。マニュアルがなくてもできるって。で、これが学び方を学ぶということですね。で、もうちょっといけば、学校教育っていうのは、本当はこれを教える必要があるわけですね。例えば、理科の一個ずつ覚えていってもしょうがないわけですよ。まあ小中高とかで理科を勉強したりしますけども、やっぱり大事なのは、例えば小学生だったら、まあ中学校高校レベルの理科を自分なりに探求して身につけていけるように、小学校で訓練してあげることが大事なんですよね。今までは小学校では理科はこうですこうですこうですこうですって言って、やり方というか覚え、用語を覚えさせてますよね。でも面白いんですけど、理科で習う電子の話とか、もうあんなの100年前に本当は違うモデルで説明されてるわけですよ。ところが覚えますよね。で、覚えて理解して問題解くっていう練習ばっかりすると、大学入った瞬間に、ちゃんと工学部とか理学系の学校に入ったのに、やり方だけ習ってきた人たちはもうそこで大混乱するんです。全く新しい概念が出てきて、それについて自分で学びなさいっていうのは大学ですね。だからほとんどの人が大学入ったら、もう授業は分かんないしつまんないんです。それはその大学の授業がつまらないんじゃなくて、分からないんです。で、分からない原因はやり方を学んできたせいですね。学び方を学んでくれば、大学の授業で提示された素材を自分で勝手に解釈してって学んでって応用してったりすることができますよね。もう大きなギャップがあるわけです。で、そこで大学も仕方ないんで、やり方として覚えさせたりとかしてますけども、そういうことをすると今度会社入った時に、今会社はもう知識社会でバリバリ働いてますから、やり方を覚えてきた学生が入ってから邪魔って思うんですよ。もうなんでこいつら考えられないんだろうとか思うわけです。っていうふうにして、学び方を学ぶっていうのは、もう今この変化の激しい時代、もう一番大事なスキルって言ってもいいかなというふうに思います。で、これが学び方を学ぶということですね。で、まあこの学び方を学ぶっていうのは、しっかり理解しようと思ったらまだまだ探究が必要だと思うので、まあ今はなんか、あ、そういうことかぐらいで OK です。で、ワークショップいろいろ受けていって、ワークショップの振り返り、ワンウィークチャレンジとかで振り返りをしてったりするんですけど、その体験を通して学び方を学ぶっていうのがよくわかるようになりますので、まあ安心して聞いてください。で、じゃあそれで、じゃあこの学び方を学ぶってすごい大事だなってちょっと感じてもらったら、もうそれで OK なんですけども、じゃあこういう教育方針、教育の仕方、学び方を学ばすような教育っていうのをずっと探求してきたのが加速学習っていう分野なんですね。で、加速学習からいろんなのが出てきて、そのまあいわゆるなんか早く本を読めるとか、なんかすごい発想方法をこう作り出せるとか、なんかいろんな特徴的なのが出てきましたけど、基本は学び方を学ぶだったんです。でもう20年以上研究続いてるわけですから、ここの研究分野のものを使ってこれからいろんなことを学べば、例えばインターネットの仕組みについて学びたければ、学び方を学ぶというプロセスで、まあ、学び方を学ぶというその考えで作られたインターネットの授業を受ければ、その後勝手に自分でインターネットについての仕組みとか構造とかについてどんどん勝手に学べるようになるってことですね。卒業して自分で発展的に勉強できるようになるっていうのは、学び方を学んでたらそうできるわけです。でも覚えさせられたらそれ以上探求できませんよね。っていうのがこの学び方を学ぶというです。で、これがあれば、この変化の激しい社会で次から次へと自分に必要なものをパクパク食べていって応用していくってことができますよと。それは加速学習っていう分野がもう20年ぐらい取り組んでいることですよというのが、この加速学習の可能性っていうやつですね。で、まあ僕らはそのワークショップっていうのは、加速学習のもう方法論をしっかりと意識して構成して作っていってるので、まあ、これを受けてもらうと、実はスキルも身につくんですけど、それ以上に 学び方を学ぶんですね。まあ、つまりは動画講座を受けたら自分で動画をもっともっと発展させて深めて極めていくみたいなことが気づけばできるようになってるっていう、でもスキルももちろんついちゃうけどっていう風に作ってるということです。でじゃあこの、まあ、この加速学習っていうことについて、まあ、そのこれから、まあ、ぜひちょっと意識して取り組んでみてほしいんですけども、まあ、一つアドバイスとしては、今自分がやっていることに対して例えば、そうですね、何か、まあ、仕事で、まあ、文章を書いたとしますよね。分かりやすい伝わる文章を書いたっていうことをしたときに、一度自分の学習の仕方そのものについて考えてみるってすると、実はこれ加速学習の原則を使っていることになるんですけども、例えばうまく、すごい今回うまく素早く早くこうなんか書けるようになったなって思ったら、今回自分はどんな風に勉強したんだろうって考えてあげると、こうステップが見えてきますよね。で逆にじゃあ自分がうまくなんか習得できなかったものとかについて比べてみたら、あれ学び方がちょっと違ったぞみたいな風にして意識してあげるだけで、学び方そのものを開発できるようになりますよね、自分で。まあ、そこまで言うと、こう学び方を学ぶっていうことにつながってくるということです。で、まあ、あらゆる分野に対してこういう風にやって自分でやっていくのも大変ですから、あの僕らはそれを僕らがいろいろ研究して、分野ごとにどういう学び方を学ぶというのはどういうことを、どういうふうにあるべきかみたいなことを問うて、まあ、探求してそれを講座にしていますので、まあ、ぜひぜひいろんなワークショップっていうのを参加してもらえれば、こういう加速学習っていうものに深く触れることができるかなというふうに思います。まあ、ということでですね、ちょっと加速学習そのものについての理論背景っていうのはまた別の音声でお伝えしていきますけども、まずはこの可能性っていうことをしっかりと理解してほしいなと思います。で逆に加速学習っていうのにしっかり意識して取り組めなければ、もうずっと古くなった使えないマニュアルを読まなきゃいけないっていうことですね。で読んでも役に立たないって、でも学び方をもし学べれば、最先端のところから常に知識を仕入れて自分の仕事や活動に応用して、で応用した結果からまた学んで、また自分独自の応用を考えたりっていうことが自然と次々できるようになりますよと。これが加速学習の成果になります。ではですね、まあ今日のこの音声っていうのは、ぜひもうちょっとワークショップとか受けた後にもう一回聞いてもらったりとかすると、はいはいそういうことねっていうことが分かってくるかなと思いますので、ぜひぜひ繰り返し聞き直してください。